賛美によって私たちの思いは天の聖女に導かれました。今日3人の方々が私たちの教会に加わってくださることを本当に嬉しく思います。私たちはこの終わりの時代に神様によって集められた特別な民です。別に私たちが優れているとか私たちだけが神様の好意を受けるというのではありません。しかしイエス様がこの地上に再び戻って来られるために、その先備えをするために私たちは集められました。その働きは170年前に始まりました。そしてそれは今も世界中に大きく大きく広がっています。10年前この5年に1回世界の大きな会議が世界総会が行われるんですが、10年前セントルイスで行われた後ですね、ここで私が礼拝説教の中でその報告をさせていただいていたの、を覚えています。あの時よりもさらに私たちの周りにはいろんな時の印が起きています。私たちはイエス・キリストのおいでが近いと思っています。しかし約束の国に入る前にヨルダン川が流れています。あのモーセ亡き後のヨシュアに率いられた神の民が神様の命令によって約束の地にいよいよ入っていくとき、あのヨルダン川はあふれかえっていました。今回の世界総会の中で再任されましたテッド・ウィルソン総理が大会の最終日に礼拝説教の中で語ったのはこのことでした。今私たちは約束の地に渡っていくことを求められている。後退はない、進むしかない。今ヨルダン川の水はあふれている。教会は多くの内外のチャレンジに直面しています。しかし神は前に進めとおっしゃっています。そしてですね、特に契約の箱を担いだ祭司が前に立つようにと言われているんですね。契約の箱って言っても私今の私たち見ることできないからなとこう思うんですけれども、よく考えてみますと、あの契約の箱って当時のイスラエルの人も見ることなかったんですよね。いつもはこう至聖所の奥にあってですね、あれ見ることできたのは考えてみたら大祭司だけなんですよ。1年に1回しかも見ることができるだけ。他の人はですね、聖所の中なんて絶対見れなかったわけです。まあ私たちと同じなんですね、考えてみたら。でこのヨルダン川を渡る時もですね、契約の箱を持った祭司からですね、600キュビト離れろって書いてるんですね。600キュビトって大体半マイルだそうです。800メートルぐらいですか。800メートル離れたらね、何が何だかよく分かんないと思いますね。私たちは目には見えないけれども、今も天の聖女においてイエス・キリストが私たちのために取りなしをなし、私たちのために先頭に立ってくださっていることを信じています。ですから私たちはこの方に従ってヨルダン川を渡っていかなければなりません。私たちはその前を流れているですね、川、堂々たる、豪々たる川の流れではなく、その先にある神の約束の地に目を留めていかなければならないのであります。さてセブンスデーがですね、本当に世界的には進展しているということをですね、私たちはいろんなところで聞かされます。先ほどお話したジンバブエの話もそうでございます。世界総会のですね、総理が日本に来てもらえませんかと、120年にあたって来年1月来てもらえませんかと、こういう島田総理のメールに対して、ジンバブエからですね、今私はここで講演会やってます、行きたいんだけれども残念ながらもうその期間はですね、もうすでに予定が詰まって行けません。ただし私は必ず世界 総理はですね、必ず日本に行きます。2016年中に1回行きます。そしてできたら2017年か18年に日本で講演会を自分はやりたいと思っているというふうに言ったんですね。ちょっと私たちちょっとこう腰が引けたんです。そのメールの方に最後に書いてあった言葉、明日が最終日です。ジンバブエ全土を衛星放送でつないで講演会をやっています。2万人が明日バプテスマを受ける予定です。数じゃないんですよ。今日の3人も素晴らしい、1人が救われたら喜びがあるんです。 2万人になったらどんな喜びになるんだろうかってちょっと私は想像がつかないんですけれども、もう今回ですね、世界総会に行ってみて最終的なレポートを聞いたらそれが3万人超えてました。1日の間に1万人以上増えたのかなと思いましたけれども、まあ日本人ってのは疑り深くていけませんね。この話をですね、ある教会でしたらですね、はいって手を挙げて、で一体そのうちどのくらい残るんですかって疑わしそうにですね聞いた人がいましてですね、まあ分かりませんけれども、世界総会でですね、次から次へと新しい教団が承認されていく、もうあれなんですね、教団といっても、もう日本の教団よりはるかに大きいサイズの教団なんですよね。その教団がですね、いっぱい承認されていく、もう10以上承認されていく、そのほとんどがですね、南米かアフリカでしたですね、新しい教団が、まあ、増えていく、まあ、まあ、それで世界的には本当に神様の働きは進展してるんだな、ブラジルは相変わらず進展している、そして5年前の、アトランタに比べてですね、インドの人が増えたな、大議員が増えたなっていうですね印象を受けました。まあ、今までですね、セブンスデーの多い国、まあ、1番目はですねブラジル、2番目はアメリカ、そして3番目はフィリピンだったんですけれども、なんかインドがですね、フィリピンを抜きそうだという話も聞いております。まあ、インドは随分ですね、大議員が増えたんだな。中国からの大議員、5年前は10名ぐらいでしたけど、今回はもう60名ぐらい大議員をですね送ってきておりました。まあ、随分進んでるところは進んでるんだな。大議員は2566名と発表されていました。第60回の総会ですけど、第1回の総会、まあ、最初の頃は1年に1回やってましたからね、まあ、今は5年に1回ですけれども、まあ、数が合わないぞって思われる方は、頻度が違ってきてるということですから、この第1回の総会の総大議員は20名でした。まあ、大会って言えるのかという数字ですけれども、しかし今や2566名。しかし一方ではまた多くの困難が、多くのヨルダン川がですねの、波がですね私たちの前を遮っています。今回ですね、はっきりと知らされてショックだったのは、あれほど成長を遂げていた中国の教会の成長が止まったという事実でした。これはですね、韓国も苦しんでいます。日本のですね、大体皆さん出席している教会員の出席率っていうのはですね 30% なんですよ。全教会員の 30% を超えたぐらいなんです。まあ、これも本当に私たちにとって大きなチャレンジだと思います。でももう7割近くの人たちが教会においでになってないと、私たち勝手の兄弟姉妹の方がなってないということを数字上は意味してるわけですから。しかしこの韓国はこの数字が 20% なんですね。5人に1人というですね数字で、確かにサイズは大きな教会なんですけれども、韓国の教会もまた大きなチャレンジに直面している。そして中国の教会のあれほど成長を遂げていた、わずか数人から始まった教会が7000人の教会になる、わずか5年でですね、1回の全く神学教育も受けたことのない主婦が夫の転勤で行ったところで教会を始めてですね、3年後にはそれが200名の教会になっている、そういうようなことが次々起こっていた中国の教会がパタッと止まったんです。なんででしょうか。私は分かるような気がします。中国の教会は豊かになったんです。もう田舎行ったらですね、相変わらず貧しい教会もあります。しかし大都市部のアドベンティスト教会は間違いなく豊かな教会です。まあ、ハンゾーっていうですね、広州、クイの州っていう町にある教会に私訪ねたことがあります。日本にあるどこの教会よりも立派な教会堂でした。それは見かけっていうことじゃありません。もう椅子からですね、壁の素材に至るまで使ってる素材がですね、全て日本のどこの教会でも見たことがないようないい素材を使っていました。そしてしかも建てたのは、なんか親しみやすいなと思ったら、この建てたのは日本の建築会社だっていうんですよね。向こうでわざわざ日本の建築会社に頼むっていうのは相当贅沢なことです。おそらく普通に中国の建築会社に頼むところの2倍から3倍の建築費がかかっているということなんだろうと思います。中国の教会は間違いなく豊かになったんです。かつては組織もない、教団もない、教区もない、その状況は今も変わりません。中国は公式にはセブンスデアドベンティスト教会が存在しているわけではありません。中国プロテスタント教会の一グループとして存在が認められているに過ぎません。 ですから本来はですね、正式に世界総会に代議員を送るということはありえないはずなんですけれども、まあ、そこはいろいろ難しい問題あるんですね。中国政府はそれを固く禁じてますから、そこをうまくセブンスデーアドベンティストはなんとかやってきた。かってのですね、中国の教会はもう困りました、牧師さんに相談しましょう、牧師さんはいません、教区に相談しましょう、教区はありません、教団に相談しましょう、教団はありません、どこにも相談するところなんかなかったんです。ですからみんな何にもないところから始めたんです。そしてその多くの牧師たちのほとんど6割が女性です。中国の教会はですね、男性の牧師の方が少ないというそういう状況、そういう中で彼女たちはですね、集められた小さな群れで祈りに祈った、毎朝5時から祈った。そうやって神様の扉を叩き続けているうちに神様は門戸を開いてくださって、聖女で取りなしているイエス様はですね、中国の各地においてですね、道を開いてくださったんです。そして各地でですね、大きな教会が生まれ、今や世界で一番大きなアドベンティスト教会は中国にあるという状態になった。しかし同時に何かを中国は失ったんだということを考えざるを得ません。おそらく我々もどっかで失ってしまったものなんだろうと思います。よく思います。我々にとって最大の資産とは何だろうか。お金だろうか。それもあるでしょう。人材でしょうか。人材あるでしょう。だけどおそらく私たちにとって最高の資産っていうのは私たちが持ってないことなんですよ。クリスチャンにとって最高の資産とは持ってないことなんです。私たちは持ってないからこそ主に求めるんです。天の聖女にあるイエス・キリストに求めるんです。その時天の扉は開かれるんです。子供たちに話したことはですね、私は本当に私たち一人一人が心に留めることだと思います。私たちはですね、ギリギリになるまで頑張って頑張ってですね、そして最後になる瞬間までそれを思い出さないんです。中国の教会はですね、何にもなかった。しかし今モテる教会になった。そこで何かが止まってしまったんだろうと思います。まあ、私たちの地区をですね、分断しているチャレンジはそれだけではありません。この、まあ、今回私支部の総務ということにならせていただきまして、いろんな方面迷惑をかけましてですね、代行とかを立てた前、子供の牧師をされてた花田先生が総務の代行というのを、に任命されたというか押し付けられたというかですね、もうなんか私に会うたびにチロチロと睨まれていてですね、できるだけ会わないようにしておりますが、まあ、各方面にちょっと迷惑をかけたなと。しかしこれは私が企んだことじゃないんです。もう本当にですね、最終日に、大会の最終日、もう推薦委員会も、もうこれで終わりですって言った後、ギリギリになってですね、この人事は決まった。それぐらい、もうなんか二転三転してですね、追い詰められていて、まあ最後にはですね、まあしょうがないからあいつにしておこうじゃないですけれども、これは能力の問題じゃない、ある意味民族のバランスの問題です。もうこの台頭する中国と、そして、長年ですね、この支部を引っ張ってきた韓国との間で、まあ、日本人を乗っけてなんとかバランスを取りましょう。もう何しろ韓国は1000名以上の牧師がいるわけですから、もうその中にはもうですね、私の足元に及びもつかない優秀な牧師がいっぱいいます。だからこれはやっぱりバランスの問題なんだと思います。まあ、しかし私はそう言いながらも、神様がなさった人事だから何か私のするべきことがあるんだろうと思ってですね、それをまあ受けたということですね。私たちの支部も大きな問題に直面している。日本だけじゃないんです。テッド・ウィルセン先生がここにいらっしゃって、講演会をやる、私たちはちょっと考えました。ジンバブエで3万人か、日本で講演会やったらまさか3人ってことはないだろうけど、数じゃないんですけれども、しかしやっぱりそういう人間的なことっていうのも考えちゃうんですよね。でも私同時に思いました。あのテッド・ウィルソン先生がこの小さな日本にこれだけ関心を寄せる、これはやっぱり小学校6年生の時に日本帰りの宣教師の奥さんが彼の担任をしたからですよ。で、彼の頭の中にしっかりと多感な時代に日本っていうことがインプットされた。だから今もですね、日本はどうなんだ、日本で自分は宣教をやりたいと、そういうふうに言う、これは神様が与えてくださったチャンスなんだと思います。私たちの前には川があります。 しかし前進をしていかなければならない。今戦後70年です。今日はと特別な日です。そしていろいろですね、騒がしくなってきています。山形健二先生がアドベンティストライフ誌の8月号戦争と平和特集に記事を書いてくださいました。ぜひまだ読んでない方は読んでいただきたいと思います。すべてのセブンスデーアドベンティストがしっかり読んで心に留めるべきことが書いてあります。あの戦時中どんどん圧迫が加えられていく中で、日本産育学院がいかに分断して苦しんだかということが触れられています。徴兵、そして安息日の勤労奉仕、そして礼拝における宮中要拝ですね、宮中に向かって礼をする、これをですね、強制してくる、文部省のですね、そのお触れに対してどうするのか、もう教師の中でですね、議論があったわけです。最終的には教団の役員が教師会に乗り込んでいって説得に努めた。それはですね、受け入れろという説得です。そしてそれに従わずですね、受け入れられない、宮中に向かってですね、礼拝をするなどとは受け入れられない、安息日の勤労奉仕などは受け入れられないとする一部の教師に対してですね、異端者扱いをした。これは残念ながら事実として記録に残っていることです。まあ、いろんなところでですね、それはささやかれてはいました。しかし公式な文書、雑誌においてこれが出たのはおそらく初めてなんじゃないかなというふうに思います。サタンは私たちに分断を起こそうとします。サタンの策略はいつもそうです。先ほどですね、私たちの敵は血肉ではないと言いました。聖書はそう言ってます。しかしサタンは私たちより人間に対する戦いに巻き込もうとしています。一歩間違えばあの世界総会、サンアントニオの総会は、あの女性牧師暗視という問題をめぐってですね、本当に危ない状況にあったと思います。今でもある意味その危機は続いていると思います。最終的にはですね、あの世界総会はですね、先ほどちょっとあの写真でもお見せしましたけど、賛成977、反対1381、棄権5、それで、3度目の否決です、インディアナ州1990年で最初の否決、1995年、オランダ・ユトレヒトで、この支部ごとに選べるという制度の否決、今回はですね、アトランタにおいてですね、女性執事が安置を受けるようになりましたよね。あれは最初はですね、世界総会の提案にはなかったんです。しかし2000人以上の代議員の中から男性執事が安置令を受けなきゃ職務を始められないのに、女性執事がどうでもいいと言いましょうかですね、なんかそれに代わるような儀式ができるって、この言い方はおかしい。男性執事が安置令を受けるなら女性執事も受けるべきだという修正意見が出て、それが通っちゃった。あの大会で通っちゃったらもう誰も覆せません。でそれでですね、それは決まった。そうするとおかしなことになるわけです。長老はですね、男女の区別が明記されてませんのでですね、長老、女性長老を選ぶところと、女性長老に安守をですねするところとしないところと、いろいろ対応が分かれてきた。そして女性牧師に関しては明確に女性牧師に安守をしてはならないと禁じている。これをどうするのかっていう問題を迫られて、5年間世界総会はずっと研究を続けてきたんです。世界からですね、日本から東出先生が入りましたけれども、100名の委員会を作って、もうその分科会を作りながらずっと研究を続けてきて、至った結論は、賛成も反対も聖書や証の書からですね、決定的に証明することができない。つまりやっていいとも、やるべきだとも、やってはいけないとも結論を出すことができないというのが結論だったんです。だとしたらこれは会議で決めるしかない、そして今回のサンアントニオの総会になったわけです。まあ、皆さん安守令なんてどうでもいいじゃないかと思われる方いるかもしれない。もう中にはそんな議論も出てきたんです。もう牧師の安守やめましょうって、もう長老だけでいいじゃないですか、長老の安守で終わりで、牧師の安守なんかはですね、もういりません。だから新約聖書に確かに、ね、牧師の安守令っていうのははっきり明記されてないわけです。こんなのはもうやめましょうなんていう意見すら出てきました。でも結局会議でかけられて、女性牧師の安守は否決された わけです。支部ごとに選べるというのは否決されたわけですね。この問題の厄介なのはですね、職業上の差別として批判されるからなんですよ。安守礼牧師でないと教区長になれない、教団総理になれないということは、職業上の差別を性において行っているというふうに、ヨーロッパやアメリカの社会においては教会に対して圧迫が加えられていくわけです。それに対してどう対応していくか、こういう問題なんですね。それだけではありません。もう一つのですね、問題はアメリカの最高裁判所が同性婚のことを認めました。同性婚の権利を認めました。そしてこのタイミングでこれが出たっていうのが良かった、もう本当に悪かったと思うんですね、はっきり言ってですね。で、この女性牧師の安置に反対する人たちは、シンプルに聖書に書いてないものはやるべきではない、聖書に書いていない以上やるべきではない、ある人たちは13の支部バラバラになるのはまずいって言って反対、そしてもう他の意見はですね、これは必ず他の教派はこの女性牧師の安守から次は同性愛の聖職者の容認につながり、同性婚の容認に全部つながっていった、間違いなくセブンス・デイ・アドベンティスト教会もそうなるって主張したんですね。だからこれを認めることはできない。性差別をしてはいけないから女性安守をやりましょうっていうことになりますと、次は性的少数者たちに対する差別が必ず問題になってくる。これはですね、もう一方での私たちが直面している問題です。この GLBT って言われるですね、ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー、この人たちが NHK は日本におよそ30人に1人いるというふうに発表していました。ということは、私たちが座ってる中にもこの問題で苦しんでる人がほぼ確実にいるということです。そして教会はそれをどう扱うべきなのか、もうそんな奴らはですね、教会に来るなと蹴っ飛ばせば済むのか、そんなことはできない。教会は苦しんでいます。最終的にはですね、これは本人の責任ではないというところまで見てます。本人が選択したわけではなく苦しんでいる、その人たちを受け入れることは教会としてするべきことだ。しかし同性愛の行為、同性婚は聖書の原則に立つ教会として決して受け入れることはできない。同性愛者の同性、そして同性愛の結婚、これを現に行い、それを公言している人は教会と員として受け入れることはできないっていうのがですね、我々の立場になっているということなんですね。本当にこの問題でですね、今はもうすでに日本の牧師たちが苦しんでます。特に沖縄は苦しんでます。そういう事実を見るときにですね、私たちはこの問題が簡単ではないと思います。本当にサタンは巧妙です。時代は迫っています。イエス・キリストの再臨は迫っています。その時にあたってサタンは私たちに分断を持ち込むんです。皆さんもそうじゃないでしょうか。聖書の訳の問題、聖女の真理に関するですね、神学的立場の問題、再臨の時期に関する立場の問題、キリストの人生に関する神学的な違い、性の違い、さまざまな違いを捉えてサタンは私たちのうちに分断を起こそうとします。そして人間を敵として戦わせようとするんです。私たちを内部で戦わせようとするんです。こいつを追い出さなければ、こいつと戦わなければ教会は正常化しないと思わせようとするんです。兄弟姉妹方、決してサタンの策略に乗ってはいけません。サタンのやってることはいつも同じです。教会においても同じです。そしておそらく皆さんの家庭においても同じことが起こるんです。家族同士をですね、あいつが問題なんだ、あいつがいけないんだ、相手が悪いんだと敵同士に戦わせるようにするんです。そうやって分断を起こしですね、私たちをこのヨルダン川を渡らせないようにします。しかし御言葉ははっきり書いてあります。これは人間に対する戦いではない、その背後にいる闇の世の主権者に対する戦いなんだ、霊的な存在に対する戦いなんだ。そうだとしたらですね、私たちは彼らの策略に乗ってはいけないんです。私たちはですね、目の前のヨルダン川に目を留めるべきではありません。その彼方にある約束の地にこそ目を留めていくべきです。そして先頭に立っていかれる契約の箱にこそ目を留めていくべきなんです。恵みの座書いてありましたね。子供たちに紹介した聖句に恵みの座って書いてありました。恵みの座ってどこですか。契約の箱のあの上なんですよ。あそこでこそ立法と福音は一つになるんです。 あそこでこそ私たちの贖いがなされ、私たちの清めがなされるんです。他のところに目を向けて私たちの救いはありません。この先立たれる主イエスの天の至聖所におけるイエス・キリストの取りなしに目を留めてまいりましょう。そして目の前の渦巻く波ではなく、その彼方にある地に目を留めてまいりましょう。そして皆さんと共にこれを渡り約束の地に入っていきたいと思います。